ボイスレター6月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。月日の経つのは早いものですね。一年のうちで半年が過ぎようとしております。今年はコロナで始まってコロナで終わりそうな、そんな気がしております。ステイホーム、在宅で、この4月5月と、6月からどうやら緊急事態は解除されましたけれども、不要不急の外出は控えましょうは変わりません。やっぱり自粛傾向ですね。さて今回は、英語教育の話、そしてコロナにまつわる話、もう一つ新しい、視覚障害者の歌手のお話をしたいと思います。まず最初に英語教育の話であります。新年度早々から学校が、休校になっており、6月に始まってから入学式とか、いわゆる新年度が始まりました。もう6月7月夏休みになってしまいますけれども、今年の夏休みはあんまり子どもたちは休みがもらえませんけれども、もう3月から3ヶ月も休んでますからね。暑いのは大変でしょうけれども、子どもたちは学校にも行きたくてたまらないと思いますね。さて今年度から英語教育が変わります。この小中学校の教育について、今回、東京の山口和彦さんと盲科の高橋のり子さんからご協力をいただきまして、情報資料提供いただきましてありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。その小学校の教育ですがね、3年生、4年生、5年生、6年生の指導内容です。3年生は、英語が好きになる、そのための基礎的な会話、挨拶とかね、数字とかね、そういうことがこう言えるようになろうとか、で4年生は絵本などを利用して、楽しい工夫のある英語にしよう、5年生になるといよいよ聞くこと話すことに加えて読むこと書くことに入ります。で6年生も同じです。さらに一歩進んで読むこと書くことの実力アップになります。でこの4年間ですね、3年生4年生は週1時間5年生6時間6年生は週2時間になりますね。さてどうでしょうか皆さん。特に私が今回申し上げたいのはこの5年生6年生なんですよ。6年生の目的達成度というのは、大体705、英語ですね、705ぐらいを読んだり、書いたりすることができるようになると、こうなってんですよ。で705っていうとね、かなりの語彙数です。現在の中学校英語教育でいうと、中学校2年の終わりに近いぐらいの語彙数になっています。でこのね、スタートが遅れ、6月から遅れたとはいえ、来年の3月、彼らが6年生を卒業して中学校1年になります。で、今年の中学校1年生が中学校2年になります。もうこの時にはね、逆転現象が起きてるんじゃないかなと私思うんですよ。つまり、中学校1年の方が、中学校2年生よりも、英語をたくさん知っている。2年生の先輩で捕まえて、何ですか先輩そんな英語知らないのなんて言われかねないようなことになってしまいます。これまともにね、真面目にというか、着実に学習した生徒同士の話ですよ。現実問題として見ましたらね、どう考えても6年生に705までにね、5年6年で705も英語を覚えるとなったら大変ですよ。無理なことですよ。1割か2割はできるでしょうけれどもね、ほとんどインパーセブル、不可能に近いですね。むしろ 漢字の学習がこれは大変なんですよね。常用漢字を6年生までに覚えるのがね。で、彼らにとっては漢字は覚えなくちゃならない、正しい書き方というのがあるんですよね。私は分かりませんけどもね、この漢字も、いくつでした？相当常用漢字覚えなくちゃいけないですね。1000以上ですね。で、英語は700。こんなことになったらもう子どもたちには大変なことで、結局塾へ行くことになるでしょうね。いや、生活に苦しい子はいけませんよ。ですからますます差が大きくなってしまいます。これは中学校に行っても同じです。中学校3年間で、基本的な英語語彙数は1200語と言われています。加えて1200から1500語と言われてるんですね。で、よく言われる言葉に、高校卒業程度には3000語ぐらいは身につけるといいですよと。これだけ知ってれば、大体、外国に行っても会話はできるという基準になってます。ある先生によっては、私が大学の時に聞いた話では、中学校の英語ができれば会話はできるよと。それは、よりも君たち、難しい英語をやらないで中学校の簡単な英語を何回も何回も繰り返してやるといいんだなんていうアドバイスを受けたことありますけれども、中学校のこの英語はですね、本当に大切な基礎の基礎なんですね。で、これを小学校で教える、6年生5年生6年生で教えるっていうのはね、ただ単語だけじゃありませんからね、文系もあるわけです。中学校1年では現在形、現在進行形、で、過去形の、簡単な過去形、規則動詞の過去形、これが、までが中学校1年の指導内容なんですけれども、これは小学校5年、6年でも教えるでしょうね、現在形。Do you like sports? とかね。Do you like baseball? とかね。Yes, do you like? とか、I don't like? とかね。で、中学校1年の話が行きますと、一番中1でのネックは、この三人称単数形というんですね。He plays the piano every day. 彼は毎日ピアノを弾きます。これをですね、否定文にすると、普通は don't を使うんだけれども、三人称単数形、he とか she とか言う場合には、He doesn't play, the piano every day. He doesn't play the piano every day. Does he play the piano every day? とこうなる。Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he do. とか、No, he don't. ってのはこれはダメなんですね。その、he とか she ならまだわかるんですけれども、日本人にとってはですね、人の名前、次郎とか太郎とか花子とか出てきて、太郎 doesn't play the piano every day。この概念がね、非常にネックでした。私も中学校1年の時に、この三人称 doesn't とか、does とか doesn't。で、he とか she はわかるけど、なんで人の名前が出てくると、does とか doesn't なのかな、だって、この、三人称単数形の文型がネックになります。これで分からなくなる人が出てきますね。これは小学校でも同じでしょう。6年生でもですね。で、続けて主な内容を言いますとね、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。中学校2年になると過去形、1年生の過去形は Did you like? とかね、 Did you go to school yesterday? とか、この did とか、動詞の過去形に ed をつける。規則動詞と言いますね。ここまでが中学校1年なんです。で、中学校2年になると、不規則動詞というのが出ます。come, came, go, went。皆さん、英語の嫌いな方は、思い出すだけでも嫌だったかもしれませんけれども、この不規則動詞を使った過去形、それから未来形、will、それから be going to 何々するつもりである。この辺が中にですね。それから 中1では現在形、現在進行形、過去形ですけど、中学校2年は過去形、過去進行形、未来形、未来文ですね。これが中学校2年に主に出てくる。中学校3年になりますと、だんだんレベルアップになりますね。現在完了形、ハーブ、またはハズプラス過去分詞。これが日本人には分かりづらい。それから、関係代名詞。who, which, that, who を使った文型。そして、能動態と受動態。受動態って何々されて、されるですね。he opens the door. これを語読形名に変えると、the door is opened by him. この能動態と受動態、これは試験にもなりますけれどもね、これは中学校3年生で、この能動態受動態も過去形、現在形、過去形が出てくるわけですね。まあこんなことが中学校3年に出てくるので、次々と新しい項目が出てくると、中学生、英語の好きな子は何でもないけれども、嫌いな子はもう頭が痛くなってくるんでしょうね。まして関係代名詞なんていうのは、私も苦労しました。学校の勉強だけで分からなくて、分かりやすい英文法なんて本を読んで、だいたい分かりましたけれども、よく分かんないけども、いいや、めちゃくちゃでもいいけど、とにかく例文詞を覚えちゃえっていうんで、まあ、丸ごと英文を覚えて、繰り返し、口ずさむとか言ってですね、それで英語が、まあ、好きになった、まあ、マスターしていったわけですね。この関係代名詞の who とか which とか that とか what は、まあ、日本ではなかなかわからない、理解できない内容ですね。それからこの現在完了形もね、日本語ではもう現在形も過去形も行くでも行ったでもね、私行ったのよ、私は行きます。ところが英語ではもう時制というのがあって、現在形で言うか現在完了形で言うか、行くでしょう、日本語は行くでしょうだけど、英語では will とか will を使わなくちゃいけない、この、助動詞という勉強、これがまたネックになるんですね。こういういくつかの壁を乗り越えていかなければならないので大変だと思います。で、これが高校になるとさらに、過去完了形とか現在完了進行形、過去完了進行形が仮定法ですね、が和法、直接和法と間接和法の書き換えなどがあって、まあ、こういったのをたくさんやっての大学入試になるというわけなんですが、元に戻りますが、まだまだやらなければならないことがいっぱいあるのをね、小学校5年生6年生で書くこと読むことなんてね、本当に大変なことだと思いますね。私の経験では、高校時代の生徒でベースボール、この綴りをね、とうとう3年間覚えられなかった生徒がいましたね。聞くこと話すことには彼は興味持ったんですけれども、まあ、Learning Disability って言うんですね、学習障害、ベースボール BASEBALL どうしても覚えられなかったんです。もう限界なんですね。そう言ってる私も数学の時間は苦手で、もう難しい数学になると頭が痛くなったんですね。ですから得意不得意というのは誰にでもあるもんだな、まあ、何でもできる人はいますけどもね、そんなことを思うと、来年の中1と中2のことを思うと気の毒でたまりませんね。書くこと読むことやめてくれよと、こう言いたい気持ちなんで、何人今回このテーマを選ぶときに、ご協力をいただきましてありがとうございました。まあまあ、またまたこのテーマだけでも長く続きそうなんですが、また先になったらばですね、実際に現場で教えている先生たち、生徒たちの声を聞きたいなと願っております。二つ目です。さて、コロナディジーズ、コロナの問題ですが、皆さん、COVID、COVID と言いますけれども、これ英語でご存知でしょうか？ これはですね、コロナウイルスインフェクションディジーズの略なんですよ。コロナウイルスというのは、まあ、ウイルスが英語になるとウイルスなんですね。ウイルスはおそらくドイツ語から来たと思うんですね。ウイルス、それから I はインフェクション、感染ですね。で、ディジーズ、これをくっつけて COVID-19 になっていますが、このコロナ問題ですね、国会の4月5月国会では、厚生労働大臣加藤厚労大臣とのやり取りの中でですね、最初厚労省は専門家の方でですね、4つの、まあ、いくつ条件出しましたね。例えば病院に行く PCR 検査を受ける条件として、37.5度、それから4日間あの自宅で様子を見てください。でそれから連絡を取って、保健所で PCR の検査を受けてくださいというようなことを言いましたね。で私も何度もこれをニュースなどで聞いて、37.5 じゃないとダメなのか、4日間いなくちゃダメなのか疑問に思ってました。でところが4月に何人もですね、突然死を迎えた人たちがいましたね。4日も経ちませんよ、熱もあんまりないのにコロナで突然亡くなった人もいました。でそしたらば、この加藤厚労省国会で何と言ったか、あれは目安であって基準ではないと言ったんです。で加藤厚労大臣、もし国民の皆さんが 37.5 度、4日間在宅してから、PCR 検査を受けるようにと思ったとしたら、それは国民の誤解ですって言ったんですね。それで反発を受けたら、今度加藤厚労省、いや目安は基準ではないんです、目安は強制じゃないんですって言うんですよ。私これ聞いて、いやひどい言い逃れだなと思いましたね。目安は基準じゃないってあれだけ政府が言えばね。では皆さん3密を守りましょうね。密集、密室、密閉、ソーシャルディスタンス、マスクをしましょう、手洗いましょう、これ目安ですよね。目安は基準じゃないんですから守らなくてもいいんですよと、こういう解釈になりませんか。もちろん守った方がいいんですよ。しかしこれについてもね、密集、密室、密接もね、最初政府は3つ重ならなければいいと厚専門会は言ったんですよ。ですから密室であっても密集と密接がなければいい、密接であっても密集や密室でなければいいと、こういう解釈だったんです。ところが今はね、何かこの密集、密室、密接、この3つが守られていなければならないというふうに、印象操作が起きてますね。それから次に、このソーシャルディスタンス、社会的距離とフェイスマスク、それから手を洗う、この3つは守らなければならないということになってますね。これも加藤厚労大臣の言葉を借りれば目安なんですよ。絶対じゃないんです。つまり守らなくたっていいんです。ただ守らないと自粛警察から訴えられますけどね。マスクしてない、手を洗わないね。ところがもうどうしてソーシャルディスタンスなんて言葉が日本に来たかというと、アメリカでは、あるいは欧米ですか、マスクをしていないので、今でもそうですが、まあ2メートルぐらい離れる必要があると、人と話すときはね、ソーシャルディスタンスを守りましょうというのは欧米のキャッチフレーズだったんです。これが日本語にやってきました、日本にやってきました。まあ手を洗うとかうがいをするってのは、我々風邪が流行る頃から昔から日本での習慣になってますけれども、アジアなどではあまり習慣化されておりませんでした。 しかし今では日本ではこの社会的距離2メートルとマスクをするのと必ず消毒か手を洗う、どこへ行ってもね、この3つがね目安というかもう当たり前になってしまいましたね。ですから加藤厚労大臣が言ってる目安であってこう基準ではないんですよなんて変な言い方してると思ったら、東大和法というのがあるそうですね。東京大学を出た人たちはね優秀な人ですから、とにかくああ言えばこういうで自分が間違っていたとかね自分が悪かったとは言わないんだと。だから加藤厚労大臣のようにあれは目安であって基準ではないんです、 37.5 度で4日間様子を見てから PCR を測るように連絡取るというのは一つの目安なんですと、絶対じゃありませんなんてこう言ってね、それから突然亡くなる方が増えたりしたもんで言い方を変えてきたわけです。具合が悪い人は 37.5 度じゃなくて今は37度になりましたね。それではその前に亡くなった何十人という人たちの命は返ってくるのでしょうか、皆さんね。本当に無責任な専門家たちだなと私は言わざるを得ませんね。まあいろいろな算数の計算の仕方があるようですけれども、科学的根拠というのがねなくて何でも総合的な判断、これで逃げるわけですね。国会を聞いていても安倍総理にイエスノーで答えてくださいと言ってもですね、それはいずれにしてもとか言い換えるわけですよ、切り替えるんです。いずれにしましてもと、それから、そもそもはとこう切り出すんですね。この国会答弁、子どもたち小学校5年の子どもが怒ったそうですよ。なんでお母さん国会ってみんな真面目に議論しないのって家で荒れてますよってメールをねラジオに送って話を聞いてしまって、その子供の言う通りだと私は思いましたね。まともに答えないんですから、言い逃れ言い換え、目安と基準が違うなんていう東大を出た加藤厚労大臣、さすが頭はいいと褒めるべきなんでしょうか。これがそしてその後掛け麻雀が入りましたね。強引に内閣でこの黒川さんの定年延長を決めてですね、この国会で通そうとしたんですね。だからゴールデンウィーク緊急事態中にね黒川さん賭け麻雀をやって、これが文春ですっぱ抜かれて、もう黒川さんどうにもこうにもしようがなくて辞任と。国会法律を通そうとした自民党及び安倍総理、はしごを外されてしまって、もうこうなったからにはこの法律は廃案だとこうなりました。まあそんなわけでこの4月5月と本当にコロナ騒動が続いているわけであります。もう一つ、アメリカでは6月になってから、黒人が白人の警察官によって、この首をね8分48秒押さえつけられて殺されてしまったことに、まあ、アメリカの中では暴動的な、まあ、抗議が起こっておりますね。まあ、これも一部では暴力暴れ回っているという、その常時てね抗議に常時て無政府主義者がいるということでありますが、皆さん殺された黒人の名前知ってますか？ジョージ・フロイドというんですね。この6月の5日、4日、5日、6日、7日、この辺ですね、各州でジョージ・フロイドを忍んでのお別れ会とかね、それからまあ葬儀ですか。これが教会で行われているニュースをアメリカのラジオを聞きました。ジョージ・フロイドがね、でこれは1968年のマーティン・ルーター・キングの暗殺以来、アメリカの黒人差別問題というのは未だに続いているのだと。白人と黒人の間にねどうしてこういうことになるのか、それにトランプが悪乗りしてね、 軍の軍隊を入れるぞとかね言って大変な大揉めになっているわけであります。さて最後でありますけれども、明るいニュースを一つ、佐藤ひらりさんという方がいらっしゃいます。この春筑波大学附属盲学校の音楽科を卒業された方ですね。彼女は新潟県三条の出身で、5歳からピアノを弾き始め、今はシンガーソングライターでありますが、12歳の時にニューヨークのアポロシアターで、歌ですね、声楽でチャンピオンになったという方なんですね。私これを最近聞いたんですけれども、まあ、YouTube で聞いたら、いや素晴らしい声の持ち主ですね。まあホイットマン・ヒューストン、ホイットマン・ヒューストンですね、の I will always love you。I will always love you。まあ本当は I always love you。私いつでもあなたを愛してますなんだけれども、この will が入るっていうのは I will always love you。もうこれは私の理解ですけれども、いつまでも永遠にということですよね。いつまでもあなたを愛してますよというホイットニー・ヒューストンの歌を佐藤ひらりさんが歌っています。YouTube から聞いていただきます。その他にもたくさん YouTube で聞くことができるので、皆さんよかったらお聞きになってください。彼女のオリジナル曲もありますのでね、今年19歳のひらりさん、期待しております。それでは、I will always love you を聞いていただいて失礼をいたします。では皆さんごきげんよう、さようなら。 If I should stay I will leave in your way So I'll goBut I know I think of you every step of the way